107 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。ゴールデンウィークももういよいよ終わりになりまして、さあこれからは皆さんどうなさる。ゴールデンウィークの楽しい思い出を胸に仕事に学校に励まれることだと思いますが、私はこのいい季節にうちにいることはないわと思って、やっぱり外へ出てまいりました。桜が終わり、そしてツツジも終わりましたが、今日寄せてもらっているのは広田神社なんですけれど、もうちょっと前にはツツジが満開で、もうこの山中ツツジという紫色の山でしたけれど、それらがもう花が終わりまして、今は緑緑緑、本当に緑いっぱいの広田神社参道。こっからいよいよ御本殿が拝めるというところへ来ますと、平堂ツツジですね、さつきがいっぱいこう植え込んである、これがまた美しいですね。白と赤とピンク、とっても綺麗に咲いております。そして御本殿の周りはもう緑緑ですね。何が緑のを作っているのかな、クスノキもそうだし、それからモミジなんかも緑ですしね、もう本当に緑が美しい広田神社にやってまいりました。と言いますのも、間もなく広田神社ではお田植え神事という行事が行われるというのを、まあ毎年この時期にやられますので存じ上げてたわけですが、ちょっと早めに行って宮司さんに、このお田植え神事ってどんなことやのんというのと、実際にどんな風に進められるのかということを、よう聞いてですね、市民の皆さんにお知らせしとこう、当日はぜひぜひこちらへ来て本物を見せてもらおう、そのためにも詳しくお伺いしようということで広田神社やってまいりました。こちらには宮司さん西明さんおいでですので、ご挨拶をしていろいろお話を伺いたいと思います。西さんこんにちは。
はい、こんにちは。
またお邪魔をいたします。先ほどちょっと触れましたように、お田植え神事をされる、はい、お田植えっていうのは田植えのことですよね、
はい、
それを神事としてされる、
はい、
ちょっとその辺の意味やらですね、はい、教えていただけたらと思うんですけれど、
まあ、我々その日本人っていうのは農耕民族ですので、はい、やはりそのお米でずっとこの長い間、もう本当に2000年以上その命をつないできた。
そうですよ、命の糧ですもん ね、
はい、そのやはりお米をやっぱり作る、そのお米はやはりその神から与えられたものというようなことで、うん、まあ日本書紀古事記なんかには、天照大神様がその稲穂を授けてですね、
はい、
そしてこれをその作りなさいというようなことでお授けいただいたのがお米。それを作るっていうのは一つの神事として今行われておるんですけども、
ね、その教えていただいたことをずっと今まで何千年もこの守りつないで、
は
い、実際やってきた、
はい、
それによって日本の人間もずっと生きながらえてくられたと、
はい、
そのことに感謝せないかんということがありますね。
そうですよね。
それとやっぱりそれは大事なもんやから、これからも作っていくのやから、どんなふうに作ったらええのかということもちゃんとせないかんということがありますね。
それともう一つは、米っていうのか稲っていうのは、
はい、
今の子供たちはお米、これはスーパーに行ったらあるわとかね、それからそのコンビニに行ったら売ってるわとか、
そうですね、
これではねやっぱり困るわけで ね、
そうですね、
やはり米っていうのは1年間で1回しか取れない、
はい、
春に田植えをして、そしてその秋までずっと待って育てて、そしてお米が実ってくる、それをその食べるっていう、だからその 過程をですね、やはり、はい、あの子どもたちにも知っていただくっていうのは、ね、このお田植えの神事を行う上においてですね、うん、本当にもっともっともそれ必要なことじゃないかなと、このようにも思っております。
そうですね、我々まあ70、80になったものはね、小さい頃若い頃にたまにはお手伝いにの田植えに行ったこともあれば田舎に行ったこともあるという、まあ、そういう体験もしてますから、お役所さんの苦労とかあれは大事なもんやということを身に染みてますけれど、お米屋さんもなくなってきましたからね。
そうですね、
もう本当にスーパーマーケットで売ってるという、そんな時代になってきましたら、あのお米ってどうやってできたんかということを知らない人っていっぱいいるでしょうね。
いるでしょうね、今の世の中では。
ね、
田植えを教える学校でも教えることもあまりないんじゃないですかね。
まあ、
時々ね、珍しそうにそのバケツにその田植えをしてですね、ほんで学校で育てて、はいはい、というようなことも言ってますけども、はいはい、それはもう稀なことであって、ね、それは一般の子どもたちってそこまで知ってる子はまずないでしょうね。
子どもたちと言わずも大人でも、
はい、
今西宮市内でお米を植えたり刈り取ったりしてる場面、場所、風景を見ることってなかなかできない、
ま、ないですね。
ね、
田んぼがあっても今そのいわゆるコンバインでこう植えてしまってですね、はい、昔はその若い女性の方が腰をかかめてですね、うん、そしてその苗を一本ずつこう植えていく、
はい、
こういったのがもうなくなってきましたですから
ね
本当に寂しいことかなというような感じもしますけども、
一つはそういうお米っていうのは田植えから始まる、まあ、もっと言えば苗作りから始まるわけですが、はい、そういう作業があって、でそれが長いことかかって、あの草むしりもし、いろんな田んぼのおもりもし、はい、しながら秋になったら刈り入れて、それが次の田植えまでずっと食べられていくんやという、
そう
ね、そういうことをもう一度思い出したり知ったりしないかんという、はい、そのことが一つの意味であるわけで、
そうですね、
お田植え神事って、それとまあ神さんに対してそういう作業をさせていただくことを、収穫させていただくことをお礼を申し上げるという神事でもあるという、
はい、そしてまたできたお米を神さんにお供えする、神さんのその毎日のお供えのお米が三毛殿っていうのか、この田んぼで作ったそのお米っていうのはそういう形でお供えするのがやはり我々の務めでもありますしね。
ご神職としたらそれは大事なことであるという、でまあ我々一般の人間からしても、こう自然の恵みというものに感謝をせないかんという意味でも、わざわざこういう行事としてお田植え行事がされる、神事がされるということはとっても貴重なことやなと思うんですけれど、毎年やってらっしゃる。
毎年です。時期がですね、はい、昔はどうも日にちが決まっておったようなんですけども、まあ、最近は日にちでこう動かすと、
う
ん、そのウィークデーにかかったりとかしますとね、はいはい、やはりお手伝いとかそういった方々のお休みでない日になれば、
ね、
どうしても人手が足りない。
そう
するとやはりその日曜日を利用するっていうようなことになっていきますので、
ひ
ろた神社では今5月の末の日曜日、はい、これをお田植えの日に決めております。
じゃあ今年は5月の
27日、
はい、27日日曜日にされるという、
はい、そうでございます。
大体何時頃から始まるんですか？
あの、ね、朝の、ね、10時から御本殿でまずお祭りをし、
はいはい、
そして皆さんをお清めしてですね、
ははは
それから行列を作って、
はは
そして田んぼに出向いていって、
はい、
そしてその田植えをすると、まあ、そういうような手順でやっておるんですけども、
本殿でお祭りということはご神職が祝詞をあげられたり、
はい、
お祓いをされたり
という、はい、
でそこに集まってらっしゃる方やな、そのもうお田植え神事の関係者全部集まって、
全部が集まっております。
何人ぐらいになりますか？
いろんな形をしてますから、あの大方150人近くなりますね。
そうですか。
で警備の方も一緒に、
あ
でその警備の方もね、
はい、
西宮のですね、はい、大社消防団の方々が、
はい、地元の方、
ね、お助けしていただきましてね、
その
方々も出てこられて、
ね、
それで警備の方を我々がしてやろうというようなことで、
そ
んなこともしていただいたり、だからただその田植えをする人だけなし、いろんな形の方々がそれぞれご協力いただいて、
はいはいはい、
この田植えを を行っておるようなことでしてね。
よほど探せば町西宮でもまた植えされるところはあるでしょうけど、大々的にやられるところっていうのはそうないと思いますし、これをまた神事として一つの行事としてやられるところっていうのはめったに見られるもんじゃないと思いますので、市民の皆さんもぜひ5月27日広田神社へおいでになってはいかがかと、行列にしろ田植えの行事にしろ、みんなその日だけの特別の衣装をつけになる、
はい、
それから皆さんいろんな役割を持ってらっしゃるということをお聞きしましたので、今度は本殿でお祭りがあって祝詞が上げられてお祓いがあって、その後どうやって田んぼまで行かれるのかいう、この辺が見どころちゃうかなと思って宮司さんに詳しくお聞きしたいなと思います、はい、
そうですね、その後ちょうど10時からお祭りを始めて、
はい、
で大体30分ぐらいでお祭り終わるんですけども、
あ、そうですか。
でその後ですね、とりあえず全員の奉仕者の記念撮影します。
本殿前、
はい、本殿前で記念撮影します。
賑やかでしょうな、150人ですもんね。
でそれにあと終わりますと今度行列を組んで、
はい、
そして行列を作って田んぼの方に向かう。
いや、広田神社の本殿から、ね、はい、あの参道を逆にずっと降りていかれるわけです。
そうなんです。
なるほどね。その順番をまず教えていただけますか。
一番前にはね、最近この 2,3 年ほど前から、
ええ、
西宮
ストークス、
あ、ストークス、あ、ストークスですね。
ストークスのバスケットボール、
バスケットボール部、はい、
あのビーリリーグの、
あの方々が、はい、なんとかせっかくやからお手伝いしたいと。
広田神社近いですよね。
近いですね。市民体育館の 目と鼻先ですから、
あそこで試合してるわけですから、
それでそのお手伝いしたい、
はい、
そしてまたあの広田の神さんのご利益も欲しいと、こういうようなことでしょうね。
なるほど。
それでその方々が一番先頭で、
はい、
そしてその恵み広田の大田植えっていう上りをですね、
は
い、持っていただいて、
いやいや、にぎやかに、
それが一番まあ先頭で参ります。
はい、
でその後ですね、その立ち戸っていう方がですね、
はいはい、
これはひたたれを着てですね、
ひたたれ、
ええ、
あ、昔の着物みたいなあれですね、
これ、はい、あの行司さんがですね、
行司さん、
大相撲の行司さんがこう着てるような、はい、あれと同じもんですけども。
なるほどね。
その衣装をつけて
派手な衣装ですな、ええ、
はあ、一番前をこう先導をしてくれるわけ
です。烏帽子までかぶって。
そうなんです。
なるほどね。はい、
でその後は今度触れ太鼓、
はい、
太鼓が参ります。
おお、
これはまああの田んぼのですね、田植えを実践する大人たちなんですけども、
はいはいはい、
旅人っていうんですが、
あ、そうですか、はい、で
その人たちがその太鼓を担いで、
はい、
で一人がその太鼓を鳴らしながら触れ太鼓で行列が来たぞっていうようなことでですね、
太鼓を天秤棒で担いでるわけ。
そうなんです。
それを一人が叩く、
はい、
どんな衣装つけまんの。
これはね、白の小袖、
はい、
そして麻木の袴で、それに麻木のたすきをつけてですね、
いやいや、ええです。
で頭には一文字傘、
あ、傘をかぶ、
はい、傘をかぶ、まあ、そういう形で、
浅い傘ですな、ね、ははは
あれなかなかね、あの傘って、ね、結構ねいい感じですよね。
かっこいいですね、凛々しい格好 で、はい、でこの太鼓の方々が次に進まれる、
はい、
その後ろには、
その後ろがですね、神職がつきましてね、でこの神職がお祓いをしていくわけです。
道をお祓いしていかれるわけですか、
ね、もう社内をこう運ぶ行列ですから、うんうん、やはりその
清め
たものがあったらいかんと、
なるほど、
まあ、とりあえず清めながらこうお祓いをしながら進むわけですよね。
そうですか、
さ
てその次は、
その次がね、今度その太鼓の後はタオサって言って、
はい、
まあ、これはいわばその、
はい、
地主さんって思ったらいいんですけども。
なるほど、なるほど、タオサのは田のオサですな。
はいはいはい、だから田んぼを持ってるその方が大体取り仕切る方なんですけども、
あ、なるほど、
タオサがおります。
この方も衣装をつけてらっしゃる。
その方はね、ホエって、はい、白のホエをつけて、で尺を持っていただいて、
ホエっていうのはホウイみたいなものですよね、はい、はいはい、
それでその
尺を持って、
尺を持って、はい、
神職です
か。神職と一緒ですよ ね、
ね、
はい、ちょっとこう位がこうクッと上がってくるみたいな感じですね。
なるほど、はあ、はあ、
でその後は立ち戸の方がにお願いするんですけども、
はい、
五兵を
持って、あ、五兵を、
はい、この五兵には神さんが宿るっていうことで、この五兵は向こうの田んぼに行きますとね、ちゃんとあの水口のところに、
はい、
水がこう出てくるところにその五兵を建てて、その他の神さんをまあお祭りするっていうような意味合いですよね。
じゃあ、まあ、ここで神さんも参加していらっしゃいますよということになるわけ、
はい、
なるほどね。その方が何人かいらっしゃるわけですね。
滝堂はそのね、はい、あの五兵を持っていただくのはお一人なんです。
お一人で。
はい。
はい、その後には
その後に御神水、この境内でその御神水、水が出てとか
ね、はい、
その御神水を竹の筒にですね、
組んで
、
はい、
ほでそれをその御本殿でお供えして、
はい、
それを物見の道場っていう、
物見の道場、はい、
この方々はね、その小学校の 3,4 年生ぐらいのお嬢さんなんですけども、赤い袴、いわゆる巫女さんと同じような衣装をして、
火の袴を履いて、
ええ、
白い着物を着て、
はい、
その方がお水を持ってこられる、
お水を持って進むわけですよね。
ほうほうほう。
で、まあ、あの頭には天冠っていう冠をつけて、
はい、いや
それにはあの、その時の花ということで勝負の花をね、ちょっとこう天冠に刺しておりますけども、そういった、そういった衣装をつけて、その物見の道場が進むわけです。
はい、その後ろには、
その後ろにまたあの立ち戸がおりましてね、これはあの物見の海沿い役として、
あ、なるほどなるほど、海沿いがいるわけですね。海沿
いってないとやっぱり子どもたちですから、
そうですね、
あまりよくその事情がわからないのがありますので、そうですね、まあ、海沿いをちゃんとつけておる。
はい。でこの後にも、
その後には今度宮司が、
ここで宮司さんが出てくる。
はい。
なる
やっと出番が来ました。
だけどまあいつものようにちゃんと神官の服装で、
そうです。
おいでになるわけですね。はあ、い。で神官が宮司さんがそこで一人ポンとおられて、
はい、
の前後を、まあ、行列があるわけですが、
はい、
宮司さんの後には、
後にはね、この旅といわゆるその田んぼでその実際田植えをしていただく、はい、方なんです、大人の方なんですけども、
あ、そうですか、はい、
その方があの早苗を天秤棒で担いで、
これあのいわゆるお米の苗ですよね。
そうです、そうです、
はい、それをカゴに入ったもの
を、カゴに入ったのをそれを
天秤で担いで、
はあ、でそれをその進んでいく
わけです、ね、この人も大勢いらっしゃるわけですね。
その人はねもう、2人で一応担ぎます。
あ、そうですか、
あと交代で担いだりしますので。
この人の衣装はどんなんですか。
衣装もやはりあの白の小袖で、そして浅木の袴で、
あ、そうですか、で、まあ、ここでいよいよ苗まで、
はい、
宮司さんの後ろには植えられる苗がついてると、
くっついくわけ
ですね。くっついていくわけですね、はい、はいはい。それでその後に
農館を拭いていただく。
農館っていうのは、はい、笛ですか。
笛なんです。いわゆる横笛ですよね、はい、
農の時に聞かせてもらう、
はい、その農家に長けてる方がおられて、
ほ
う、で、まあ、
何とおっしゃる方ですか。
野中久美子っていう方なんですけど、いろんなところでコンサートも、
あ、専門家ですよね、
はい、もう専門家なんですけども、
その方やっぱり衣装をつけて出てくださる。
この方はね、古希色の袴でね、
ほう、
で上にねあの水管っていうのをこうつけてね、
ほうほうほう、カブリですね、
それで、
はい、
ちょっとあのなかなか粋な感じです ね。
あ、そうですか。
でその方もちょっと花笠をかぶってね、
お、
そうですか、なかなかあのよくお似合いですよ。
いや、この方が一人でずっと
離れ
る、
はい、
缶をな笛を持って、
はい、笛を持って、
あ、はい、ほらいい格好やろな。でその後ろに
早乙女がつきます、はい、
あ、これ早乙女さんっていうのは女性ばっかりで10人ぐらいやるのかな、
はい、この早乙女さんと申しますのはもうあの中学校の大体2年生3年生ぐらいな、
は
い、お嬢さん方。
この方はまた別の衣装をつけてらっしゃいます。
これはね、はい、あの白の小袖 で、
はい、
で赤の裾よけ。
あ、裾よけ、これがかっこいいね、ね、
ええ
、ええ、真っ赤の裾よけ
で、はい、あの鉄鋼規範。
あ、鉄鋼規範で、
ええ、
はい、で杉笠でもかぶりますから。
そうです、
ね、
ここで花笠かぶって、でその赤のたすきで、
いやー、かわいい、もう
かわいいですよ、
ね、
で
こんな方が10人ぐらいいらっしゃって、
はい、
この方も行列と一緒に歩かれるわけですか、
はい、まあ、これがメインでしょうね、言った
一番みんなの目を引くとこですね、はい、なるほどな。でその後は、
その後が俵部って申しましてね、はい、これはあの小学校のだいたい高学年、
はい、
4年生、5年生、6年生ぐらいのお子たち、
あれ
男の子なんです、
はい、これまた10人ぐらいつくわけですか、はあ、
でその田辺さんはですね、
はい、
白のハッピと
白のハッピ来ます
ね
んな、
でまあ、下がねそのちょっと困ったんですけども、はい、学校での短パンを、
はい、ありますね、
はいはい、あれを履いてもらってます。
ちょうどいいやないですか、
で白のハッピの上に、
は
あ、あの浅木のたすきをかけて、
おー、なるほどね、
で一文字傘をこうつけてもらってね、
ええ、 これも可愛い
ですね。なかなかね、この子たちも可愛いですよ。
ねえ、女の子の後に男の子がついてて、これは可愛いやろな。はい、その後は行列にはどんな行列
が、その後はですね、はい、あのいわゆる芸能関係いうんか、あのいわば田んぼでですね、そのサナイを植えた、田植えをしたサナイを生やし立てるがごとくですね、はいはい、その民謡とかですね、民謡の踊りとか、それからあと今はあの阿波踊りの方もね、参加してくれて、
いやそうですか、はい、へえ、これは賑やかですな、はい、
これであの吹奏楽の
毎年ポコアポコさんが、ポコアポコ、
はい、ここでこの皆さんがですね、吹奏楽をやってくれる、まあ、この方々はやはりね、その楽器がありますので ね、この行列にはついておりませんけども、
なるほど、なるほど、後で奉納の演奏だけ
される、その時にはもうちゃんともう田んぼのところでですね、やっていただくわけなんですけど、
田んぼの周りでそんなことするわけですか。
そうなんですよ。
これは面白いね、
まあ賑やかでね、
なるほどね、
もう特にですね、もう皆さんのリクエストで六甲おろしなんかがかかってくると、それは素晴らしいですよ。
なるほど。その後は行列はもうそのぐらいになって、あとはもう偉いさんがついてられるとか、
総代さんとかですね、
宇
治
子さん
が、宇治子の方々がそれぞれ行列の後についてい
ただきます。その行列こんだけ入ったら全部でそれこそ150人おっしゃった、
はい、
あの本殿であのお祭りされた方がみんなこうやって歩かれる、
そうです、
これ長い行列になりますね。
そうなんですよ、結構ね長い行列でして、
本殿からずっと参道を南へ降りて、
一番端まで行きまして、それでまた折り返していって、途中でその田んぼの方に、
あの参道の真ん中あたりに西の方へ入る道があります、はい、あそこを入っていかれるということですか。
それを入ったところに田んぼがちょうど
突き当たり、
はい、
あの広田神社の山の裾のとこに田んぼがある。そうなんです、
はいはい、
相当大きな田んぼですか。
そんなにね大きさはないんですけども、
そうですか、
はい、
それでも150人が参加して、20人20人30人と田植えをされるわけですから、ちょっとした広さはいります
ね、
まあ、
そうですよね、
これはもう広田神社の田んぼになってるわけ、
そうなんです、
神さんの田んぼやで、はい、ということになってるわけ
です。ですからちゃんとその田んぼの前には鳥居があります
ね、はい、鳥居があるんですね、そこで鳥居でお辞儀をしながら皆さん入っていかれる、
はい、中に入っていって田植えをなさる。
そこからもうすぐに田植えになるわけですか。
そうなんです。
それじゃあその実際に田植えというのは、まあ、水を張った田に入って、
はい、
みんな一列に並んで、はい、苗を一つずつ持って植えていくとあれですか。
はい、ですのでこう縄をピーッとこう張りましてね、
縄を張って、
それでその縄の目印のところに苗を3本ずつこう植えていくっていう、
一文字傘がザーッと並ぶわけですね。で誰か指導されるんですか。それ知ら、子供たち知らないと思います。
知らないのでね、その前日にですね、
はい、
衣装合わせもありますのでね、その時にその、まあ、大体10分か15分ぐらい、田植えはこのようにしてくださいっていうことで、早乙女さん田原部さんにですね、
はい、
総代の方が、
はい、
あの伝授するんですけど、
ね、なるほど、
さあできるかなと思うんですが
です
ところがやっぱりね、
はい、
いざ田植えになるとそれは大変ですよ。もう子供たちね、大体3本ぐらいぎこちない植え方してますけど、それ過ぎるとね、はい、きっちりやっぱり植えてます。
あ、そうですか。
今さやっぱりその日本人 その農耕民族のです、ね、DNA が、
ね
ね、これがねやっぱり伝わってるんですよね。
蘇るんですね、それで、
あれが不思議です、
ね、
ですから私もあちこち行ってその田植えの話をするとこの話を必ずするんですけども、本当にあの小学生の子供たちがない思ったらもその植える仕草っていうのも、もう3本ぐらいこう植えたらもう
もんですな、
もう胴に入ってますね。
あ、そうです、
しっかり植えてます。
あ、そうです、はい、周りにも大勢人がいらっしゃって掛け声をかけたりするんでしょうし、
それから、カメラマンが多いです。カメラマン、
カメラマンねこれちょうどこの頃と言いますのは10時半にだいたい行列が始まって、はい、1時間ぐらいかかるのかな。1時間もかから
ず、かからないですね、
30分ぐらいです、と11時ぐらいには
11時過ぎぐらいですね、
田植えが始まり、
始まります。
でその頃になるとカメラマンがちょっと並ぶという、
やっぱりその父兄、ね、の方々とかね、
そ
ねそれからまたあのそういったその
撮りたい人はいてます
やん。同好会のカメラ同好会の人があるみたいですね。
そりゃそうでしょうね、
その人たちもたくさんお越しになって、
それで周りには民謡協会さんが踊ってくださるわ、阿波踊りさんがいてはるわ、ポコワポコさんが演奏するわって、とっても賑やかな旅になります。だいたいお昼頃まで、
はい、だいたいね12時ぐらいまで。
あ、そうですか、
やはりね昔からなんですけどもね、田植えなんかもそうなんですけど、さないを褒める、
はいはいはい、
褒めることによってですね、そしてその成長するということで、ですからです、ね、あの子供たちもね、あんまり叱ったらあかん。
ああそうですか。
特にやっぱり褒めてやらないから。
なるほど。
そうすると素直に育ってくる。
なるほど。
さないもやはりこういう形でその褒めたたいて、
そうですか、
やはりそういった芸能をやってですね、はい、褒めたたえることによって豊作につながるっていう、ね、やっぱりそういうのも信仰的なものもあったみたいですね。
そういうことも全部合わせてお田植えなん
です。お田植えなんです。
だからこれ全体を大事にしていかないかということですね、はい、お祓いだけではない、な田植えだけではない、そういう奉納もあってこそということもある、
はい、
で地域全体のご協力、
はい、
そうなんです。先ほどの話でこの消防団の方が、
はい、
警護に来られる、
はい、
それからトークスの方がバスケットボールの関係
で、 そうなんです、
まあ、ご近所という関係で来られるというようなことや、それから地域の小中学生がこうやって田植えに参加する、はい、もちろん総代の方々も氏子の方々も大勢これ来てみられるという、はい、まあ、そういう地域挙げての行事、言い換えればまあ西宮で唯一そういう伝統を守っているお田植えの行事がここで行われるという、
はい、そうですよね、
とっても意義深いことやと思いますね。宮司さんのそういうのを間もなくもう目前にされて、今のお気持ちといいます か、 か、ね、願っていらっしゃることってありますか。
やはりね、その500年以上のやっぱり歴史がある、
そう、ね、
この、ね、田植えっていうのは、
はい、
やはりそのこれはずっと続けていきたい。
そうですね。
そしてましては今はもう広田神社の田んぼで行ってますから、
はい、
孫子の代までずっとこれがつながっていくんじゃないかなと。
そうですね。
まあ、それは期待しておるんですけど。
そうですね。
で、
そのことを通じて地域のコミュニティがまたつながっていく、
は
い、
そうなんです、
ね、このこと大事ですね、
はい、ましてやね、私もいつもまあこう思うんですけど、田植えをすることによってですね、まあ、この田植えっていうのは春に山の神さんがね降りてこられて、
はい、
田の神さんになると、
はい、
でそこで田植えをして、
はい、
で田植えが済むとまたあの神さん山にお帰りになるんです。
ほうほうほうほう。
その時にですね、さのぼりとかね、
は
あ、あのそういう言葉があるみたいです。
ほう。
で私の田舎ではあの田植えがみんな終わると白見てっていうことですね、
はい、
田んぼをみんな満たしたというようなこと で、
はいはいはい、
でそのみんな その日は休んでですね、でそのちょっと祝杯をあげる、
なるほど、
そういうのもありました
ん
ですけど、
そうなんですか。
この辺ではなんかあの西宮のこの西宮あれこれっていうあの本がありますけども、
入れてますね、
はい、これ見てますとこの地方ではなんかその時にそのサバ寿司を作って、
うん、
でそれをそのみんな食べた。
ああ、そうなんですか。という
のは書いてありますですね。
ああ、そうですか。まあそういうしきたりがね、残っていたら面白いなと思いますけど、ね。
そうなんですよね。
また思い出してやっていただきたいもんですね。
はい、だから何やったらこれひょっとすると将来、まあ、何年先なのか分かりませんけども、はい、この田植えが全部終わった後の、
はい、
みんなでその食事をするときにですね、これサバ寿司出さんでいかんのかなと、
ね、
今こうちょっと思ったんですけどもね。
なるほどね、恵方巻きみたいなもんかもしれませんね。
これをやっぱりこう出すことによって今までのやはり西宮のずっと伝わってきた伝統がね、つながってまたいくんじゃないかなっていうような感じしますけどもね。
そうですね、知らない方はまたそれを教えてもらったり、ご存知の方を思い出してもらって、
はい、
そういうことまでこう復興していくといいですね。いやいや、今日は広田神社お邪魔をいたしまして、宮司さん西明さんにお田植え神事のことを本当に詳しく教えていただきました。これ5月27日の日曜日にはぜひぜひ皆さんあの実際にご覧になったらどうでしょうか。こんな行事めったに見ることができないと思います。今日は宮司さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうぞ皆さんお越しになるのをお待ちしております。
どうぞ皆さんお越しくださいませ。ご案内は前田豊でした。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。